未来に紡ぐ心と体の処方箋。こんにちは、メンタルクリニック医師の花輪美雪です。
こんにちは、インタビュアーの山之内直子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ先生、4月に入ってね、はい、新学期も始まっているというね、まあその頃になりましたけれども、
はい、
どうでしょうか。なんかご家庭で、ね、お食事を一緒にねするってやっぱり楽しいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
そんなご家庭がもね、お家で、まあ、コロナ禍が進んだりしてテレワークが進んだりしてね、多くなってるんじゃないですかね。
そうですね。まず前回ね、私がどんなものを食べてるかっていうことをお話ししたかと思うんですけども、はい、その何を食べるか食べないかっていうのもとても大事なん、もちろんそれが一番大事なんだけれども、同時にね、はい、何より大切って美味しく楽しくいただくっていうことですよね。楽しくみんなで食卓を囲むっていうことが本当に大事だと思います。じゃあね、楽しく食卓を囲むってどういうことって思うんだけれどもね、やっぱりね、ご両親が忙しくって、子供が一人でポソポソとね、テーブルの上に用意されてるのをポソポソ食べるっていうのは、ちょっとあまりにも寂しいですよね。
そうですね。
それとか、あるいはね、お母さんが忙しくね、家事をやりながら、もうさっさと食べなさいとかっていうの、これもなんか楽しくないですよね。
はい。
できればね、やっぱり子供さんが食事を食べるときは、お父さん、お母さん、あるいは、どなたもいらっしゃらないようだったら、誰かね、家の中にいる方が一緒に食卓に座って食べていただけると、すごくいいかなと思うんだけれども、この時にね、よくあるのはね、なんかね、日本人ってね、出されたものは全部食べなきゃいけないっていう刷り込みがあるんですね。ただね、
そうじゃない。
これね、食べたものを、まあ、生産者の方が一生懸命作ったものをね、ありがたく大事にいただくっていう、その姿勢はとても大切なことなんだけれども、それをね、押し付けたり強要したりするっていうのはちょっと違うかなと思うんですね。やっぱりね、食べたくないものもどうしたって出てくるし、どうしてもその体調的にね、いただけないものもあると思うんですよ。そこを全く理解しないで全部食えっていうのは、ちょっと、かわいそうかなと思うんだけれども、それとね、なんかいちいちね、その、箸の上げ下ろしにまで口出しされると、例えば、ちっちゃいうちはね、どうしたってテーブルの周りをぐちゃぐちゃにして食べますよね。
はい。
床にボロボロこぼすしね。
そうですね。
こぼすなとか落とすなとか、ちゃんと食べろとかって言われると、
はい。
そうするとね、親はね、一生懸命テーブルマナーを身につけてほしいと思って言っていることなんだけれど、子供の立場からするとね、ただうるさく叱られたっていうことでしかないわけですよね。
ああ、なるほど。
そうするとね、食事が楽しくなくなってしまう。食事が楽しくなくなると、食べることそのものを好きじゃなくなってしまうことが、まあ少なくないのね。なのでね、やっぱりね、子供がテーブルの周りもぐちゃぐちゃにしたり、床にいろいろボロボロ落としまくっても、小さいうちはいちいちそこを注意しないで、もうとにかく楽しく食べる。手づかみでもいいからね。
はい。
テーブルマナーなんてね、もう中学生ぐらいになってから覚えればいいと思うんですよ。ちっちゃいうちはね、そこをもう目をつぶって、小さい頃からね、小さなジェントルマン、小さなレディーになる必要はないので、
はい。
そこはもうぐちゃぐちゃでもいいから、楽しく食べるっていうことを何より大事にしていただきたいなと思います。
なるほど。すごい大事なことですね。
そうなんですよ。残してはいけないとかね、ちゃんと、きちっと、正座してね、姿勢よく食べなきゃいけないとかね、それは逆に食べることに対するプレッシャーになってしまうというか、むしろ食べることを嫌いになっちゃう可能性の方が怖いですよね。
ああ、そうですか。そうかもしれないですね。そっか。
確かに大人になったらね、テーブルマナーとっても大事です。はい、大人になってね、もうボロボロ物を落としまくったり、ぐちゃぐちゃ食べたりすると、やっぱり人間関係がちょっとうまくいかなくなったりすることもあるのでね、大人に テーブルマナーとても大事になってきます。でもそれは本当にね、中学生か高校生ぐらいからでも決して遅くはないと思いますよ。
なるほど。そう、確かにそうですね。学校に行ったら、おのずとね、給食の時間とかありますからね。
は
まあ、
い。
そういうところでマナーを学んだりっていうことはあるでしょうけれどもね。
給食でね、小学校の段階では必要ないと思います。小学校はね、テーブルマナー学ぶ場所じゃないので、それはね、ちょっと違うかなと思いますよ。
わかりました。なんかご家庭で、そんな風に楽しく、食べてもらうっていうのに、やっぱり親の方からしたら、ちょっと、こぼしちゃうとか、いろいろ考えてしまうこともあると思うんですよね。なんかそういう
まあね、
のを、
そうそ
避けるためというか、まあ、怒らないようにする、何か
う。うん。そうそう
コツ
そう。
みたいのっ
もう
て
ね、
あり
諦
ま
め
す？
てね、それ綺麗にしとこうと思うからね、またやった、またこぼしたと思うので、とにかくね、最後に一度まとめて片付ければいいぐらいに思ってたらどうかしら？
なるほど。
そ
で
の
も、そう、
都度
は
気にしてたらね、きりないで
い。
すよ。
そうですね。確かにね。そうかもしれないですね。いや、まあ、食べてる子供は、そうやっていくと、好き嫌いとか、なくなったりするものですか？
食べることを楽しんで育った子供って意外と偏食しないですよ。
そうなんです
そう
ね。
いう傾向も多いように思います。
本当ですか。
やっぱりね、みんなで食べると美味しいねとかね、ほっぺをポンポン、ちょんちょんつつきながらね、美味しいね、美味しいねって言いながら食べる子供って本当に可愛らしいし、美味しいねって食べると、周りの大人たちが褒めてくれるっていう体験ってとても大事だと思います。
あるかもしれないですね。確かにそうかも。ダメよ、まだこぼしちゃーとかね。怒ら
そ
れてばっかりだったら、あれなんか食べたらいけないのかなとか、食べるたびに怒られるから嫌だなとか、思っ
う。そう
ちゃい
なっ
ま
ち
す
ゃいますよ
ね。
ね。親はね、その美味しく食べることは制限していない、テーブルマナーのその汚さを注意してるんだって、親の方、大人は考えてるんだけども、子供の頭ではね、まだね、そんな区別つかないです。
なるほ
ね、
ど。
だから食べることそのものを嫌、いや、あの、避けるようになってしまう。やっぱりね、楽しく食べるってことが美味しく食べることですよね。
なるほど。あとなんか一緒にお料理とかを片付けとか配膳とか、
いい
な
で
ん
す
か、
ね。
そういうのも良さそうですね。
でもいいと思いますよ。
親の
そう、
方も楽しんで一緒に食事をするというい
そうい なんで
感
す
じです
ね。これ
ね。
ね、なかなかね、親の方が食事をもう楽しんでないっていうケースが多いのでね、これ、まあ、ご両親からそこをちょっと、改善していっていけたらなと思いますね。
確かにそうですね。なんか一家団らんの姿ってだんだんね、なくなってきつつありますけど、まあ、朝だけでも、夜だけでもね、一日一回だけでも一緒にお食事をする。
一日一回でもいいのでね、大事なことですよね。で、口うるさく言わない。口うるさく注意しない。しつけはもうちょっと大きくなってからで十分間に合うっていう感じでいていただいたらどうでしょうね。大体ね、小さい子ね、もう手づかみで食べるわ、もう床にボロボロこぼすわ、もう大変ですよ。
大変ですね。
でも、それでね、楽しく食べてくれたら一番いいんじゃないかな。
確かに、それででも本当に偏食がなくなるんだったら、お安い御用ですよね。
そうなんですね。この偏食はね、必ずしもね、楽しく食べてないからだけではないんですね。そうじゃなくって、エネルギーの酸性が低いお子さんというのはどうしても偏食になってしまうんだけれどもね。
そうですか。
これはまた別の時にお話しましょうね。
わかりました。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。